자, 산주곱벤 일어리마쇼. 쉬어 쉬어 쉬어. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 교모시가 가다때구다사리 시가 미치비때구다사리 감사하시마스. 예수様の 御名によってお 祈りいたします. 아멘. 자, 1節から 見ましょう.
주여, 私と 争う 者と 争い 私と 戦う 者と 戦って 下さい. 盾と 大盾とを 手に 取って 私を 助けに 立ち上がって 下さい. 槍を 抜き 私に 追い迫る 者を 封じて 下さい. 私の 魂に 言って 下さい. 私が あなたの 救いだと. 私の命を求める者どもが恥を見癒しめられますように。私の災いを図る者が退き恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし主の使いに押しのけさせてください。彼らの道を闇としまた滑るようにし主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らはゆえもなく私に密かに網を張り、ゆえもなく私の魂を陥れようと穴を掘りました。思わぬ時に滅びが彼を襲いますように。密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。こうして私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです、悩む者、貧しい者を奪い取る者から、
うん、サウルから追いかけられて、サウルから迫害されているダビデですね。10節までは助けを求める祈りをしてるんです。7節を見ると、まことに彼らは言えもなく私に密かに網を張り、言えもなく私の魂を陥れようと穴を掘りました。サウルはダビデをこのように殺そうとしました。だからダビデは旧説見ると、こうして私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しむことができるでしょう。こうだから主が私を救ってください、そのようにダビデは祈ってます。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者、彼よりも強い者から。彼より強いということは、サウルをコントロールしようとするサタンですね。サタンに対してサウルを動かしているのがサタンですからね。そのサウルよりサタンより強い方、その方に祈ってます。救い出す方、そうです、悩む者、貧しい者を奪い取る者から、救い方、救ってください。だから私たちが祈ってる方は、サタンより私たちを苦しめる者よりもっと強い方であります。じゃあ11節から18節まで。
暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。しかし私は彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように私は歩き回り、母の喪に服するように 私はうなだれで泣き悲しんだ。だが彼らは私がつまずくと喜び、相集い、私の知らない攻撃者どもが共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。私の周りのあざけり、罵る者どもは私に向かって歯ぎしりした。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか。どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。私は大きな改宗の中であなたに感謝し、強い人々の前、人々の間であなたを賛美します。
この中三節見ると、しかし私は彼らの病の時、私の着物を荒布だった。私は断食して、サウルが病気の時断食をしたというんですね。それで祈って取りなしの祈りをした。しかし、まあこんなことしてもサウルは私を殺そうとする。しかしね、私の祈りは私の胸に生き、していった。私が断食をし、サウルのために、この荒布を着て断食をした。その祈りは無駄ではなかったんですね。じゃあ私たちが悪者のために祈るんですけどね、その祈りが彼がもらうことができないから戻るんです。だから取りなしの祈りの素晴らしさはそこにある。だからイエス様も弟子たちに、どこに行ってもどの家に入ってもその家を祝福しなさい、シャローム、平安の祝福を祈りなさい。そこにふさわしい人がいればもらうし、ふさわしくなかったらあなたに戻ると。だから皆さん、私たちがね、あんな人たちのためにも祈るかというその思いもある。敵が飢えた時とかね、乾いた時、彼のために、敵のために憎まれるもの、本当に裏切るもののためにも祈ること、取りなしの祈りをするとね、祝福の祈りをするんですね。しかし彼がもらうことはできないから自分に戻る、そのこともあるよね。ダビデはこのような取りなしの領域をよく学んでました。私の友、私の兄弟にするように私は歩き回り、母の毛に服すように私はうなだれて泣き悲しんだ、ね。サウルのためにこのようにしたと言うんですね。だが彼らは私がつまずくと喜び、あいつどい、私の知らない攻撃者どもが共に私の目指して集まり、休みなく私を中傷した。じゃあ本当に私は主の前に取りなしの祈りをして祝福するんだけど、結果はそうじゃない、もう反対です。このことがあっても私たちがね、祈ると、その祈りが自分を祝福するんだと、自分に戻るんだと。だから皆さん、いっぱい誰でも祝福しなさい、ね。その祝福が、まあ、もらうことができる人には来るんでしょう。だから祝福されるけど、まあ、そうじゃない時には全部自分に戻るということですね。19節から、
偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々は 目くばせしないようにしてください。彼らは平和を語らず、地の平穏な人々に欺き事を企むからです。彼らは私に向かって大きく口を開き、あはは、あはは、この目で見たぞと言います。主よ、あなたはそれをご覧になったのです。黙っていないでください。我が主よ、私から遠く離れないでください。奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために、我が神、我が主よ、私の訴えのために、あなたの義に従って私を弁護してください。我が神主よ、彼らを私のことで喜ばせないでください。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望み通りだと。また言わせないでください。我々は彼を飲み込んだと。私の災いを楽しんでいる者らは皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私に向かって高ぶる者は恥と侮辱を被りますように。私の義を喜びとする者は喜びの声を上げ楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は大いなるかなと。私の舌はあなたの義とあなたの誉れを日夜口ずさむことでしょう。
うん、じゃあこの24節、あなたの義に従って私を弁護してください。我が神主よ、彼らが私のことを喜ばせないでください。だから私たちが敵のために、敵のために祈るということ、敵を愛すること、もう愛か、とにかく彼が良くなるように祈ったんですね。義の主がそれを見てるんです。だから私たちが自分を憎んでる人、その人の顔を見ながら憎しみを持っていると自分が死んでいくんですよ。その人のために枯れていくんです。私たちは祝福のために主から呼ばれたんですね。だから絶対敵によってこの、力がこう奪われることがないように。だから敵がもう本当にやってることがいいことだから敵を祝福するんではないんです。私たちはもともと祝福のために呼ばれたんです。しかし憎しみ、裏切る、そのようなものを見て私たちが憎んで怒って怒って、そうすると自分が死ぬんです。敵にこう他の人に石を投げるために石を取るんですけどね。そしたら自分の手に先に塵がつけます。だからそのことは全部主に委ねることですね。それで私たちは祝福だけを、平安を送ることだけ。だから平安をもらう資格がなかったら戻るから、これが義ですよ。まず公義ですね。公義の審判者がそれを見ておられるんです。27節見ると、私の義を喜びとする者は喜びの声を上げ、私の義ということは、ね、イエス・キリストによる与えられる義ですね。それを喜んでいる人、私たちと同じ、エクレシアです。こういった人たちも喜びの声を上げ楽しむようにしてください、彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜べる主は大いなるかな、ね、主は皆さんと私が繁栄されることを喜んでおられます。 本当に祝福されることを喜んでおられるんですよ。私たちの中で人を憎んだり憎んでる時、憎しみの発電がここに動きますね。うわー、まあね、敵と戦う時にこれがとっても重要ですよ。この35編がね、悪い人とよく戦う人たち、それもとても重要ですよ。正義のために戦ってるから。しかしよく勘にかかるんです。もういつもあんな人間たち、その顔、そのやり方見てね、苦しむから、ストレスを受けるから、それで死んでいくんですよ、自分が。そうしたら絶対ダメですよ。主が私たちがいつも喜び、すべてのことに感謝し、祈り、感謝すること、それで私たちが長生きすること、癌にかからない、病気にかからない、その人になって結局最後に勝利をして、神様の喜びを一緒に集まって喜ぶ人たちのために長生きすることよね。ダビデがこの追いかけられた時、あんな人間がいるかと怒って怒って、私はこんなに彼のために断食もしたり、こんなにしてあげたのに、このことを思うとまた怒りが出るよね。まあ怒って怒ったらダビデは先に死んだと思う。剣で死んだことより癌にかかって死んだと。だからね、主は私たちが繁栄して喜んで、魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健やかで生きることを願っておられます。だから私たちの目がね、いつもイエス・キリストに固定すること、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。サタンとサウルのような悪者、それは主が処分してください。主の正義に委ねる。復讐は私がすると主が言われるんですね。だから復讐を自分でしようとすると、もちろん私たちが行動して祈らなければならない。神様、早く審判してください。けどあの憎たらしい者の顔をずっと見るとね、自分に本当にこう傷がつける、血管が傷がくる、それで血管が詰まってる、これが癌になるよ。だから主が私たちが繁栄して繁栄されることを喜んでおられる。私の舌はあなたの気とあなたの誉れを日や口中さむことでしょう、ね、私たちの主は良き神様です。必ず審判されます。だからこの自分を無視し、自分を、ね、見下してる人、自分はそうじゃないのに理由なく憎んでる人、その人の顔を見ないで、ね、いつも主の御顔を見るように祝福します。これが祈りよ。それで主に委ねる、ダビデのようにね。じゃあテトスに行きましょう。一章一節から。
神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神、 および私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように、
うん、じゃあテトスエという言葉、このテトスをこうクラデというところに残しました。クラデという島ですね、島、マドロス島、まあ、海賊、まあ、その当時は全部海賊です。まあ、船が、ね、商売の船が通るとそこを襲ってそれを奪う、そのような泥棒たち、そこがクラデです。そのところで教会が誕生しました。パウロがローマの東国、一時東国からしばらく自由になった時、彼がクラデに行って宣教し、それでそこに教会が誕生して、その教会を守るためにテトスをそこに残したんですね。だから主が、まあ、一節を見ると信仰と経験にふさわしい経験ということを最初から強調するんですね。テトスに牧会の手紙、牧会はこんなものだよと牧会の手紙を書いたんですね。コセス、
私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした、
うん、だからテトスがこのクレタとクレテという島に残された理由、目的は長老を立てる、まあ、長老というとはね、強制をする強制の長老、今は強制の長老だけ残ってるけど、その当時にはね説教者の長老がいましたね。2種類です、説教者、また強制する、その長老です。その長老を立てて、クラデ教会を維持する、その目的ですね。6節、
それにはその人が避難されるところがなく一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です、
うん、この、まあ、説教者ですね、説教者、説教者を立てるときに避難されるところなく、一人の妻の夫であり、だから離婚したりしたことがない、その人ですね。まあその当時、まあ、離婚も不貧困もこの船舶の夜のその年ですからね、そこで本当に神様がふさわしい人として一人の妻の夫だと。だから離婚経歴があると牧師にしなかったんですね。その子供は不貧困を責められたり反抗的でないその信者だから、子供が反抗する、不貧困を責められる、そんなことがないように、だから、まあ、責められることがない、それが条件ですね。七節、
監督は神の家の管理者として避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく短気でなく酒飲みでなく喧嘩好きでなく不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし善を愛し慎み深く正しく敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためです、
うん、じゃあこの、まあ、神様がイスラエルを救った エジプトで救って、それでエジプトから救ってから彼らにこの十戒を与えられました。これはとても意味が深いんですよ。だから彼らがエジプトでこの十戒を守ったから救われたんではありません。この長老とか監督を立てることは救いと関係がないんです。もう救われる人、救われた人の中で身を結ぶ人、ね、だから救われた人に十戒が与えられるんですね。その十戒というものは結局神様を愛することと人を愛することです。だから私たちはこれを徐々に学んでいくんです。変えられていくんです。一挙にイエス様を信じて一挙に人がもうガタッと人格が全部変わるんではありません。救われてから少しずつ少しずつ変わっていくんです。これは長い年月が必要ですし、砕かれて悔い改め、それで、痛みと、まあ、愛の無知とまた悔い改めと、その中で生じるのがね、人格ですよ。美です。美御霊の美。だから救いと救われた人が聖霊によって教育されて、この十戒ですね、十戒、戒めを通して悔い改め、それで御霊によって結ばれる美、その美を結んだ人を長老と監督にしなさいという話ですよね。だからこの条件が救いの条件だと思ってはいけません。私たちはもう大衆お風呂場のようにいろんな人が救われてくるんです。救われた人々の中で、まあ、このようにこう御霊と一緒に歩んで身が結んだ人、その人を監督にしなさいということですね。だからこれを私たちが後悔しないように、だから十戒を守ったから救われる、それじゃない、救いが先でしたからね。このエジプトでこの救われたんで、救いの一番最後は過ぎ越しの祭りですね、ペスオーバー、モンチュとカモイにそれを血をつけた。それを彼らが出てきて蜘蛛の柱、火の柱の導きの中でありました。それでサタンと完全に切るバプテスマを受けるんですね、後悔で。これが全部そのことよ。じゃあその中でヨシュアとカレブも出てるし、アーロンとフールのようなことも出てる、指導者が出てる。まあ、指導者の中でもミリアムとアーロンのようにモーセと争ったり、まあそれがあるよね。パウロとそのバナバのバルナバですね、バルナバとの喧嘩とかも聖書はそのまま私たちに教えてます。まあ、とにかく悔い改めですね。御霊にいつも導かれて悔い改める、その時このような経験、自制心、このようなものがね生じる。まだ教えというものは賜物です。賜物、御と賜物、旧説に教え、だその賜物が必要ですね。この監督は
実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。 特に割礼を受けた人々はそうです、
うん、この割礼派のことはここにもついてきるきたで、ジーセス、
彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊。この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい、
うん、じゃあクレテという島の霊的な状態がこれですよね。中二節にあるクレテ人は昔から嘘つき、嘘をよく言ってる、悪いけだもの、怠け者、食いしん坊、これがその霊の状態です。そのところに監督と長老を立てるようにテトスに使命が与えられている。それで空女話、ユダヤ人たちは空女話、まだ自分を誇る、割礼を誇る、また監督ではないけど、とにかく自分の 利を得るために教えること、巧妙に異端的なことを教える、そういったものたちを避けるように中古節、
清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です、
うん、じゃあ不従順、神様の御言葉に対して不従順、不適格というんですね。じゃあ今日も私たちが祈ります。祈る時に主の御顔をいつも見て祈りましょう。自分を憎んだり見下したり、理由もなく自分に反抗できて、こういった人の顔を見るとつまずくね。その人のために断食をし、鳥なしの祈りをするんだけど、報いはいつも反対、自分の期待したことと違う、けどそこにつまずいてはいけません。昨日神様がおられる、そこに委ねる。イジェメイのために肝にかかっている人が多いよけど主が必ず処分してくださいます。だから義の神様、公義の神様がおられる。だから私は YouTube とかで彼の顔が出るとすぐ他のところにもう憎たらしものをずっと見るとね、自分が癌にかかる、病気になる。だから絶対そのようにこう集中して見ることはないように、主に委ねる。主が私が報える、審判する、審判の主に委ねることです。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ